感謝いたします。神よ、御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の尊重罪を拭い去ってください。どうか私の心も私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。天の神様、あなたの御名を賛美いたします。今日も私たち一人一人をこのキリストからある教会に集めてくださったことを感謝いたします。私たちがそれぞれあなたを賛美し、そしてあなたを祈り、そして今日の私たちにこの大切な御言葉を聞きに、この御言葉を通り、またオンラインで集まりました主を感謝いたします。どうぞ私たちに命の糧なる御言葉をお与えください。しっかり私たちがその言葉を味わい、そして楽しみ、また私たちの生活の場でその御言葉が実践できるように導いてください。一人一人あなたが祝福してください。イエス様の名前をお願いいたします。昨日ですね、教会の大掃除ということで、来れる方、来ていただいて、奉仕していただきました。ありがとうございます。また、来れない方でも事前に、ちょっとすみません、来れないですということを言ったんですけども、本当に、特にね、本当に来れる方は感謝です。来れない方はダメだっていうことではないですね。本当に来れない方々もね、いろんな事情で、来れないというのがあったのでね、本当にそれは、それでもね、皆さん、教会の、ね、方々なので全然、気にせず、でも本当に、年に1回ではありますが、お掃除をしてね、本当にきれいになりました。ありがとうございます。お掃除しながら、ここが、壊れてるなとかっていうのもね、気づくことができるとね、それも感謝かなと思います。階段のところの網戸もちょっとボロボロだったので、そこをちょっと変えなきゃいけないなとか、気づきました。はい、では今週も第2コリントの12章ですね。先週は第2コリント12章の1節から10節、証による伝道としてメッセージをしました。神様は私たちにこの和解の務めを与えて、で、和解の言葉を私たちに委ねてくださったんですね。で、福音を知らない人たちに伝える働き、伝道する務めが私たちにはあります。で、ローマ人への手紙の10章の14節ですね。しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がいなくてどうして聞くことができるでしょう。ということですね。で、この述べ伝えるっていうのは何も伝道師、牧師だけではなく、もうクリスチャン全員の務めです。そのようなメッセージをいたしました。で、その伝道の一つとして、救いの証を用いて行うことがいいんじゃないかというふうに言いましたね。で、もしかしたらちょっと誤解を与えたかもしれないなと思いながら、メッセージ、礼拝の後ちょっと思ったんですけども、日本人、ね、どうしても宗教っていうことに、バリアを張るので、いきなり御言葉を語るよりも救いの証がいいっていうふうに言ったんですけども、決して御言葉を語ることが悪いわけではないですからね。はい、もちろんその場に応じて、その時に聖霊が直接御言葉を語りなさいっていうのはもちろん、その場で御言葉をどうぞ大体語ってください。でもその御言葉よりも、自分の救いの証をしながらこの方に福音を述べ伝えるということを聖霊が示してくださったら、自分の好きな証をぜひともしてくださいっていうんです。決して
御言葉よりも救いの証の方が素晴らしいですよっていうんではないですね。両方とももちろん大切です。御言葉がもっと大切なんですけども、おそらく救いの証をすれば、その中で御言葉がね自分に迫ってきたっていうのがあれば、その御言葉をその救いの証の時に言うこともあるでしょうからね、決して、その時の状況に応じて聖霊がどちらで、その方に福音を述べ伝えればいいのかっていうのをふと知らせてくださるので、それに応じてぜひともその使い分けをしてみてください。で、ただね、救いの証もね、何かの時に自分の、頭の中で考えて、心の中で考えたりね、常にそういうことをしていないと、いざ自分がね喋ろうという時に、少しうまく喋れないこともあるので、ね、ぜひともお救いの証っていうのは自分のし続ける必要があるんじゃないかなと思います。もしかしたらね、私がね倒れた時は、前回長丸さんが、うまく導いてくださいましたけど、どなたかに急遽救いの証をじゃあ笠原先生がちょっと倒れられたので、好きな子しようということを言われるかもしれませんので、ぜひと自分の中でね、そういった練習をしてみてください。で、先週はその証っていうことで、個人個人のそういったものなんですけども、今週はこの教会という一つのグループ、集団に、このスポットを当てて、ることを語っていこうと思います。で、教会はキリストの体と呼ばれますね。エロアルテの手紙の12章の4節と5節ですね。一つの体には多くの器官があり、しかも全ての器官が同じ働きをしていないように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人は互いに器官なのですという、こういうところから、私たち一人一人がこのキリストの体の教会を作り上げる器官なんですね。一人一人が、互いに一人一人が器官であって、その器官が一つの体を作っているんですね。で、その器官がバラバラだと、健全な体とは言えないんですね。だからこそ私たちはそこに一致っていうのが必要になってきます、ね。上半身が左に行きたいのに下半身が右に行ったらバラバラですし、ね、肺が空気を、取り込んで、血液を送ろうとするのに血液が血管が動かなくなる。わかりますか？それとバラバラではなく、一つ一つの働きがしっかりと行われているからこそ健全な体ということができるんですね。で、そこには一致が必要です。で、教会が一致するためには何が必要なのかっていうのを、このロマ人の手紙の12章の後半ですね、11節から21節の御言葉を皆さんで聞いていこうと思います。で、まず私たちクリスチャンって何ですかっていうと、印と不思議と力ある技によって救われた者同士ということなんですね。11節ですね。私は愚か者になってしまいました。あなた方が無理に私をそうさせたのです。私は当然あなた方の推薦を受けてよかったはずです。私はたとえ取るに足らないものであっても、あの大祭司たちに少しも劣るところはなかったのですからということですね。前回もお話ししました、コリントの教会というのは偽使徒、偽教師たちにちょっと混乱をさせられていたということですね。で、パウロは私は愚か者になってしまいましたっていう、そういう風な形でこの11節が始まります。で、6節にはですね、逆に、愚か者とはならないということが書いてあるんですね。でもここでは愚か者になってしまったということが書かれています。それはなぜか、あなた方が無理に私をそうさせたの。あなた方のせいで私は愚か者になってしまいましたということで、この11節が始まるんですね。 偽師と偽教師たちは、まあ、自分たちがいかに素晴らしいか、それを誇って自慢していました。でここで言っている大使徒たち、11節の最後のです、大使徒たちっていうのは、この偽教師偽使徒たちを皮肉った言葉です。皮肉った言い方を、まあ、パウロはしているんですね。で、その偽教師偽使徒たちの、まあ、口車にコリントの人たちは乗ってしまったんですね。なのでパウロは仕方なく、本来であればそういった、まあ、自慢話のような証しはしたくなかったけども、自分の身に起こった神様の御業、自分の証しをこのコリントの人たちのために話し始めるんですね。まあ、自分がそのように話してしまうと、あの偽使徒たちの真似事になってしまう、あれと似たようになってしまう。でもそうさせたのは無理に私をそうさせたあなた方のせいですよということを言うんですね。でさらにですね、その後ですね、私は当然あなた方の推薦を受けてよかったはずなはずです。たとえ私は取りにからないものであっても、私はあの大使徒たちにどのような点でも劣るところはありませんでした。まあ、コリントの人たちは偽使徒たちの、まあ、いいようにされてパウロのことを知っているにもかかわらず、まあ、その口車に乗ってしまった。ここであなた方の推薦ということが書いてあるんですけども、パウロは本来であればコリントの人たちに、ね、偽使徒たちがどんなにパウロのことを悪く言おうとも、まあ、そこで擁護してほしかった。そんなことないですよ、そんな人じゃないですよって言ってほしかったのにもかかわらず、でもコリントの人たちは、まあ、その偽使徒たちのいいようにされてしまった。まあ、そのようにパウロは少し嘆くわけですね。でパウロ自身は、まあ、ある印っていうのはイエス様からの印を持っていたわけですけども、ジェミセスですね、私は忍耐を尽くしてあなた方の間で使徒としての印を明らかにしました。印と不思議と力の技によってですですね。ヨハネの福音書ではですね、イエス様の奇跡を印って呼んでいます。それは神様の御業の証拠であり、まあ、普通では起こらない出来事なんですね。だからこそ神様の力ある御業なんですね。で、あなた方の間で行われた印と不思議と力ある技っていうのは、これはコリント教会、コリントの人たちが実際パウロの宣教によって救われたんですけども、まあ、それによって彼の生活はガラリと変わった。そのことがこの印と不思議と力ある技ですね。この印と不思議と力ある技によってコリントの人たちは救われたんだからこそ、パウロ自身は、まあ、皮肉った言い方ですけど、あの大使たちにも少しも劣るところはなかった。でもあなたたちは擁護してくれなかったよねってことを言うんですね。で、コリントの人たち、あるいは私たちもそうだと思います。印と不思議と力ある技によって救われました。ですがパウロはここに言っています。忍耐を尽くしてってことが書かれているんですけども、人が救われるっていうのは人の力ではなく神様の力です。私たちがどれだけ福音を伝えても、先ほど言った救いの証しをしても、御言葉を直接伝えても、あるいはどれだけ救われてほしいと祈っても、なかなかイエス様を救い主として信じてくださらないということがあると思います。それは私たちが救うではなく、神様の時をもってその御業が現れる。だからこそ私たちが家族、友人、あるいはこの八王子の地域の方々が、 救われてほしいというそういった願いを持つときに忍耐も必要になってくるんですね。私たちに人を救う力はないですし、人の罪を許す力はないんです。あくまでもその方に神様のこの印と不思議と力ある技が現れたときに、その方がイエス様を救い主と信じるんです。神様が唯一の方であり、私を作ってくださり、そして私の罪のためにイエス様を十字架につけてくださった。それは神様の力によってなされるんですね。だからね、なかなか、この方のために福音を伝えるけど、伝えているけど、祈っているけど、なかなか救われない、がっかりするっていう必要ない。神様の時をもってその人が救われるんですね。それは今かもしれないし、5年後かもしれないし、10年後かもしれない。私たちがしなければならないのは福音を述べ伝え続けることです。そして祈り続けることです。そこをやめてはいけないんです。その先はもう神様とその人との関係になってくるんですね。日本のキリスト教で、私たちのグループはプロテスタントというグループです。で、プロテスタント教会、日本にどれだけあるのか、少し古いデータなんですけども、2019年のデータによると、日本には7427の教会があるそうです。で、その中で、クリスチャンと呼ばれる、牧師、宣教師、伝道師、あるいは信徒の方を含めて、564,599 人いるそうです。で、この2019年の、日本人の人口と人口比率と比べると 0.47% がプロテスタントの方なんですね。で、カトリックあるいは聖公会入れると、もちろん少し上がるかもしれないですけども、2019年のデータなので、この教会数もクリスチャンの数も、減っているのかなというふうに思わされます。でも私たちはですね、その日本人クリスチャン少ないな、教会が少なくなったなっていうことに目を留めるんではなくて、私たち一人一人はその救われたものなんだ、そしてこの八王子教会はその数の中の一つなんだな、そこに感謝と恵みを私たちはあるんだなということを、そこに目を留めなければならないです。どうしても数字の上では少ないな、減っているなということで私たちはがっかりしてしまうかもしれない。でもそこに神様が目を注いでくださって、恵みを注いでくださって、そこに私たちは感謝しながら生きなければならないですね。そして私たちはこのクリスチャンは印と不思議と力ある技によって救われた者同士なんですね。その私たち一人一人が集まってこの教会が作られています。私たち一人一人はその救いに至った経緯というのは違うと思います。でも共通しているのは印と不思議と力ある技によって救われた者同士なんですね。そこは決して変わらない共通点なんです。私たちがこの教会として一致していくためには、まずこの共通点を忘れてはなりません。そしてこの教会が一致するために、2つ目に私たち自身が求められているということなんですね。13節ですね。あなた方が他の諸教会よりも劣っている点は何でしょうか。この私があなた方に負担をかけなかったことではだけではありませんか。この不正なことは許してください。重要説。皆さん、私はあなた方のところに3度目の訪問をする準備ができていますが、あなた方に負担はかけません。私が求めているのはあなた方が持っているものではなく、あなた方自身なのです。 子が親のために蓄える必要はなく、親が子のために蓄えるべきですということですね。あなた方が他の諸教会よりも劣っている点は何でしょうか。少し、厳しい物言いで、パウロは言うんですね。それは、コリントの教会を常にパウロが、気にしているから、あるいは愛しているからこそそのような言い方になるんですね。で、その劣っている点というのは、私の方であなた方には負担はかけなかったことだけですって言うんですね。でパウロはいろんな教会を立ち上げてきました。で、そのいろんな教会っていうのは、パウロにある人たちを養っていたんですね。で、時には、お金をこう差し上げたり、献金したりですね、あるいは、お家に住む場所を献金していたんですね。パウロの人たちを養っていたんですけども、コリントの教会ももちろんそれを提案しました。でもパウロはそれを断ったんですね。そこにはやはり偽使徒たちの存在があったようです。パウロがパウロのことを悪く言っている偽使徒、あるいは偽教師たち、もしそこでパウロがお金やそういったものをもらったとしたら、そのことをきっかけとしてさらに悪口を言おうとしていたんですね。ですが、そんな偽使徒、偽教師たちも実はコリントの人たちからお金を巻き上げていました。先日もあれですね、お祈り会の時に詐欺のお話が出てましたけどね。あれ詐欺のお話でしたね。詐欺でしたね。今はね、昨日、一昨日ぐらいにもニュースでやってましたけどね、警察官を名乗る人から電話があって、厚労省のマイナンバーカードが不正に使われているからっていう、ね、説明が始まったりとかね、あらゆることから、お金を巻き上げようとする人たちがいるわけですけども、このコリントの人たちも、そういった人たちだったんですね。で、この不正についてはどうか許してくださいと、もう不正と分かっているからこそパウロはそのようにですね、この不正っていうのはそういったコリントの人たちがあなた方を騙してお金を巻き上げているんですよ、でもこの不正については許してください、あえて皮肉って言ってるわけですね。パウロ自身はこの偽人たちのように自分の住む家やお金が欲しいわけではないですね。パウロ自身が求めているのは何か、私が求めているのはあなた方の持ち物ではなくあなた方自身ということを言っています。家やお金よりも自分にとって価値があるもの、それはあなた方自身なんだよということを言うんですね。それはなぜか、コリントの人たちに対してパウロが、親が子に対して抱くような愛を持っているからなんですね。コリントの教会は先ほども言いましたけど、パウロによって立ち上げられました。なのでとってもコリントのことを愛していたし心配していたんですね。なので、親がこのことを考えるように、パウロはそういったものではなくあなた方自身を心配しているし、あなた方自身を求めているんだよということをここで言うんですね。それはこの続きの15節ですね。私はあなた方の魂のために大いに喜んで財を費やし、自分自身を使い尽くしましょう。私があなた方を愛すれば愛するほど、 私はますます愛されなくなるでしょうか。ですね、パウロはこのコリントのために、コリントの人たちの魂のために喜んで財を費やしていました。まあ、お金もそうですし、時間ももちろん使っていたでしょう。でそれはパウロ自身を使い尽くすほどコリントの人たちを愛していた。まあ、ですがここにもちょっと皮肉がありますね。ですが私があなたを愛すれば愛するほど私はますます愛されなくなるでしょうかというわけですね。私自身、パウロ自身はコリントの人たちを愛しているけども、あなたたちは偽人たちにパウロの悪口を吹き込まされて愛さなくなるんですよねってことですね。本当に思春期真っ盛りの子供を持つ親のようなものですけども、今佐藤家ではゆうり君がもう思春期、反抗期真っ盛りですけども、いずれ今ニコニコしているミエさんもそのような時期が来るのではないかなと思うんですけども、でもここで本当に大切なことが14節のことかなと思います。私が求めているのはあなた方が持っているものではなく、あなた方自身なのですということです。パウロは父親のように財を費やし、自分自身を使い尽くすほどコリントの人たちを愛していました。では私たちクリスチャンの父は誰でしょう。それはもう父なる唯一の神様ですね。私たち一人一人の存在に対して、私の目にはあなたは高価に尊い、あなたは私を愛していると、一人一人にこの言葉を語ってくださっているんですね。それは平等に私たちを愛してくださっているんです。まあ、教会にとって何が大切なのか、いろいろあると思います。でもそのいろいろの中に皆さん一人一人の存在があるんですね。一人一人がこのキリストの体なる教会を作り上げているんです。まあ、先週お祈りっていうことを例えておりましたけども、お祈りうまい、下手ではなくどれだけ神様に、目を向けて心を向けているかっていう話ですけども、神様はお祈りがうまいからこの人を100愛そう、お祈りがちょっとうまくないからじゃあ50愛そうっていう方ではないんですね。この人も100だし、あの人も100だし、そちらの人も100だし、あちらの人も100だし、つまり私たち全てに対して、どんな人にでも私の目にはあなたは高価に尊い、私はあなたを愛していると言ってくださる方なんですね。弱くてすぐに倒れてしまう私たち、その私たちにそのように語りかけてくださるんですね。そしてその弱い私たち、倒れてしまう私たち、ついつい他にそれてしまう私たちを神様自身は求めてくださっています。そしてその私たちをこのキリストの体なる教会を作り上げる機関として用いてくださるんですね。だからこそ私たちは互いに尊重し使い合っていく、そこにこの教会の一致が生まれてくるのではないでしょうか。そして、この教会が一致するために最後に悔い改めて成長するということです。19節から21節になりますね。あなた方が、私たちがあなた方に対して自己弁護をしているんだと前からずっと思っていましたが、私たちは神の御前でキリストに会って語っているのです。愛する者たち、すべてあなた方が成長するためなのです。私は心配しています。そちらに行ってみると、あなた方は私が期待しているような人たちではなく、私もあなた方が期待しているようなものではなかったということにならないでしょうか。 争い、妬み、憤り、遠はし、悪行、陰口、高ぶり、混乱がありはしないでしょうか。私が再びそちらに行くとき、私の神があなた方の前で私を恥じらせるのではないでしょうか。そして以前に罪を犯していながら犯した汚れとみだらな行いと公職を悔やめていない多くの人たちのことを私は嘆くことにはならないでしょうかですね。パウロ自身コリントのこの現状に恐れを抱いていました。パウロ自身、そういった混乱のあるコリントの教会に対しても、まあ、訪問したり手紙を書いたり正しい道へと導いてきました。でこの第二の手紙を書いた後ですね、3度目のコリントの訪問を、まあ、予定していました。でもその時には、まあ、厳しく対処する必要があったんですね。まあコリントの教会あるいは教会の中で、まあ、その成長を妨げるものとしては争い、妬み、憤り、遠走、悪行、陰口、高ぶり、混乱、これがやはり教会を混乱させ、そして衰退させていくものだとパウロは言うんですね。これら全ては肉の思いから来るものです。パウロはそういった肉の思いがあなたたちにあるのだから、コリントの教会を、まあ、3度目に訪問したときに以前に罪を犯しながら犯した汚れと淫乱な行いと公職を食い改めない多くの人たちのことを私は嘆くことにならないでしょうかと訪問したときに嘆くことを心配しているんですね。逆に言うならばそれらを食い改めましょうということです。私が行くまでにそれらのことを食い改めてねということをパウロは あらかじめ言うんですね。悔い改めるというのは神様の前で自分の罪を認めてごめんなさいと、許してください、清めてくださいとお願いする、そういったことです。そして悔い改めるとき、その罪がどういったものだったのか、神様の前でどうであったのか、それを考える必要があるんですね。本来であればコリントの教会の、コリント教会というのはこのコリントの人たち一人一人がこのキリストの体なる教会を立て上げる機関だったんです。それをもう一度見つめ直してねってことをパウロはあらかじめ言うんですね。そして悔い改めるっていうのは、まあ、実際その行為としてはもしかしたらマイナスと捉えるかもしれない。でもその悔い改めるからこそそこに成長がつながってくるんですね。パウロが口うるさくコリントの人たちに言うのは決して肉的な思いがあるわけではなく、私たちは神の御前でキリストにあって語っているのですということですね。それは愛する人たちに悔い改めて成長してほしいからこそパウロは言う。でこの成長するっていう言葉ですけども、以前使っていた第3版では築き上げるというふうに訳されていると思います。でこの成長する、築き上げるというふうに訳されているこのギリシャ語なんですけども、建築用語のオイコドメっていう言葉が使われていますね。でこの言葉は、まあ、2つの合成語なんですけども、家を意味するオイコスってことなんですけども、オイコスと家っていう意味のオイコスと立て上げる、立てるっていう意味の、デモ、これが、まあ、組み合わさってオイコドメっていう言葉に変わってるんですけども、このオイコドメはパウロが特に、まあ、よく使っていた言葉です。それはまあ、教会を神の宮として立て上げることを意味するからこそ、パウロはこのオイコドメという言葉を使っています。 成長する、立て上げるという言葉をよく使っていたんですね。で、建物は一人では建てられません。多くの部分が組み合わさっているんですね。そこには、まあ、接合する部分っていうのがあると思います。この建物の柱を見てもここの黒いもので、黒いもので接合されたり、あるいはこの木と木を組み合わさって使っている部分があると思います。その接合部分に何が必要なのか、その接合部分っていうのは違うものと違うものと組み合わせるので、それが取れてしまったり、あるいはその接合が外れてしまうとバラバラになってしまうんですね。そこには神様イエス様の、まあ、接着剤っていうのか、あるいは釘というのか、ネジというのか、ボルトというのか分かりませんけども、それが必要になってくるんですね。そしてこの方と、この方が私たちをつなぎ止めてくださるならば、そこはバラバラにならない。私たちは信頼が持てるのではないでしょうか。互いに神様から愛されて、互いに罪が許されて、だからこそそこには互いに使い合う、そしてそれぞれが大切な機関であると認める必要があるんです。そこに初めて一致が生まれるんですね。それは信仰歴が長いとか短いとか、あるいは聖書の理解度が浅いとか深いとか、そういったものはないんですね。私たちそれぞれが信仰を持っています。その信仰は私たち自身が、私たち自身で作っているものなんでしょうか。そうではない。ロマ人の手紙の12章の4節と5節読んだんですけども、3節なんて書いてるかご存知ですかね。開いてみましょう。ロマ人の手紙の12章の3節なんですけども、317ページですね。ちょっと前に出ないんですけども、12章の3節の終わりですね。むしろ神が各人に分け与えてくださった信仰の計り、あの人すごく信仰熱心だな、すごいな、でも私ってちょっとって思われるかもしれないんですけども、実はその信仰も神様が与えてくださった。この人をこんな信仰を与えてくださって、私こんだけって思うのも、それは不信仰につながる。あ、神様はこの人にこれだけ信仰を与えてるんだな、素晴らしい、でも私にもこれだけ信仰を与えてくださってるんだな、そこに目を止めなきゃいけないんです。どうしても私たちは人と比べてしまう。でもその信仰も神様が私たちに与えてくださる。そのことも私たちは認め合って、この人も大切な機関なんだ、私も大切なこの機関なんだ、そこで認め合ってこそキリストの体を立て上げることが、この八王子教会も古いです。ごめんなさい、何年スタートか 何年スタートしたっけ？昭和24年1949スタートです。もうそれからもう何年、75年経っております。ではその八王子の教会、5年後10年後どうでしょうか。もしかしたらじゃあ八王子教会の5年後を考えてみましょう、10年後を考えてみましょうと思った時に、ちょっと10年後はこの地上にはいないかもしれない、あと若い人たちに任せましょうと考えた方いらっしゃるかもしれませんが、そうですとその期間が止まってしまうんです。先ほど岡田さんの話がありました。岡田さんももう1月には81歳になるとおっしゃっていました。じゃあその岡田さんが、岡田さんとミーを比べたとき、ミーはまだ2歳です。1月の3歳、3歳です。なるほど、3歳からです。3歳になります。じゃあどちらが先に召されるでしょうかって考えちゃった。年齢から言うと岡田さんかなって考えられました。でもそれも神様の、禁止かもしれないですけども、明日どうなるかわからないかもしれない。後のものが先になるということもある。そうではなく、今私たちがこの教会のために一致して5年後、10年後どのようにするか考え、祈りながら意図動いていく。そうするとその期間動く。5年後、15年後にも残る期間となっていくんです。その期間が止まってしまうと、他の期間にも影響が及んでしまうんですね。教会の一致には年齢の差っていうのはないんです。若いから動くとか、年だから動かないというんじゃないんです。私たちは召されるその時まで、キリストの体なる教会を動かす機関だ。そのことを忘れてはならないんですね。私たちはこれからも互いを尊重し、そして互いを認め、お互いがこのキリストの体なる教会を作り上げる機関だ。私たちはそのことを認めながら、この教会が一致して、そして主の栄光が輝く歩みをしていこうではないでしょうか。お祈りいたします。天の神様、あなたの皆を賛美いたします。先週そして今週と第2コリントの12章の御言葉を感謝いたします。私たち一人一人が本当にあなたの尊い十字架によって罪に許されたものとしてこの教会に集い続けました。感謝いたします。本当に私たち一人一人を用いてくださり、そしてこのキリストの体なる教会を作り上げるその機関だと、本当にそのようにしてくださったことを感謝いたします。弱い私たちであっても、あなたが強めてくださるからこそ、ここまで私たちは歩んでくれたことを感謝いたします。そして私たち一人一人、本当に弱いものであります。私たち一人一人が確かにこのキリストの体のある教会を作り上げている機関でありますけど、その接合部分が本当に肉の思いではそれが取れてしまいます。またはそこがダメになってしまいます。まさにあなたを中心とし、そしてあなたが私たちをつなぎ止めててくださるからこそ、私たちはこのように一致を持てることができます。どうぞ神様、これからも私たち一人一人が互いを認め、そして互いを尊重し、一人一人がこの教会を、八王子教会を作る、そういった大切なものであると、そしてさらにこの教会が5年後10年後 あなたの栄光が輝く、そのような教会となりますように祈り願います。どうぞ神様、この5年後、10年後、この教会が輝き続けるために、私たちは何をすべきでしょうか。この地域にどうすればいいでしょうか。そのことを教会が一致して求め続ける、そして教会が一致してそのことが実行できるように、これからも私たちのこの真ん中にいてください。主よ、今日のことを感謝いたします。尊いイエス様の名前でお祈りいたします。それぞれの時をお待ちください。